まあ、こんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部、中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日もまたコロナの影響もありまして、続けて一人でトークっていうことなんですけれども、もういつもこう何を喋ったらいいかなと思いながら、まあ、ラジオをさせてもらってるんですけれども、ちょうど今からですね、1989年ですから、31年前になるんですかね、31年前でいいですね。僕はアフリカのリベリアで2年間、国連のですね、開発援助の、仕事を携わって、その2年間のアサイメントというか仕事を終えて、ウィーンの国連工業開発機関の本部に行った時ですね、その時ベルリンの壁が1989年11月に、こう崩壊して、それでこうパラダイムシフトというか、共産主義と資本主義の戦いで資本主義が勝ったという、その時にですね、僕はウィーンの、ケルントナストリートという京都でいうと四条河原町みたいなところ、もっとウィーンはこじんまりコンパクトなんですけども、そこでですね、たまたまダブルの、ブレザーを、紺のブレザーを買ったんですね。まあちょっと派手な、ブレザーなんですけれども、それをですね、ウィーンでよく着てたんですけれども、それからですね、もういろんな国に行って、日本に来てほとんど着なかったんですけれども、最近その、思い出のそのブレザーをですね、たまたま家で見つけましてですね、それがまたなんか今ダブルのスーツが欲しいと思っている時、それをですね、昔の格好というのは、30年ぐらい前流行ったのは肩に結構大きいパッドが入ってて、それがですね、今なんか合わないんで、いわゆる、いつも行ってる服屋さんにですね、このパッドを取ってくださいということで1ヶ月ぐらいかかったんですけどね、そのブレザーのパッドを取ってもらってやれば、なんかね、めちゃくちゃその服には歴史っていうのがあるんですが、それを感じる、めちゃくちゃ居心地がいいんですね。それがですね、この前もう1ヶ月かけて出来上がってきて、下のグレーのズボンも合わせて、でボタンもですね、派手な、きんぴらのボタンをこうシックなちょっと薄いブルーとブラックの間ぐらいにですね、こうダブルスのブレザーのボタンに変えたんですけどね、めちゃくちゃ嬉しくて、こうなんていうかな、服というのは、自分が最も身近に過ごした生きのかかったもんですね、その30年以上前に買った、ブレザーに、服に、巡り合って、それを直すことによってむちゃくちゃなんかいいんで、今割とアンティークとか古着とかですね、デッドストックとかなんか、僕も結構アニ散歩という、YouTube 面白い、加藤英二さんという、すごい面白い方がですね、そのいろんな、アンティークなり、アーミー系の服とかですね、昔のバーバリーとか、靴もそうですけども、紹介されてる番組、僕結構それにハマってまして、その番組見てて、アンティークの、昔のこう今では作れないようなそういう服がいいかなと思いながらですね、そういう服買おうかなと思ったんですけど、考えてみると自分が昔着てた服が一番だというふうにね、今最近気がついてまして、その昔の服を少し直して着ることによって、もう最高の服というか、こう忘れた、もう自分がもう過去本当に忘れた、昔をこう思い出すというか、そういう感覚というのは、やっぱり年取ってきて、60過ぎて、すごくそれ感じて、今のものよりこう昔のもの、服というのはこう回り回ってね、このなんていうかな、ファッションモードとか入るというのはこう円のようにまた元戻るという 同じとこに戻るよりかちょっとやっぱり変わった形、例えば今申しましたように、型がですね張ってるんでそのパッドを取るとかちょっとボタンを変えるとかですね、ちょっと工夫することによって、まあ、かなりいいかなっていうふうに、思ったりするんですけれども、やっぱりね、なかなかこのコロナ禍によって、まあ、スーツをパシッと着る機会ってあんまりないんですけれども、で街歩いててもそんな人少ないんですけれども、なんかそういう時僕は天のジャックのところがありまして、だったら、ちゃんとこうなんていうかな、いい格好でもないけどやっぱり自分のスタイルというのは、ちょっとしっかりやった方がいいんかなっていうふうにちょっと思ったりしてます。その感覚っていうのは、僕が養った感覚っていうのは別にいい格好してるわけなくって、30代前半で、国連職員でウィーンで勤めてるとき、ぱっと見たら、まあ、イタリア人もアメリカ人もフランス人も、まあ、中国、韓国もそうかも、みんな結構、なんていうかな、いい格好してる人が多くて、なんかそういう人とですね、まあ、顔とか体つきに負けてるんだったら、ヨーロッパの人間に、まあ、ちょっと格好でも彼らに負けないような格好しようと思った時が、まあ、あったんですけどね。まあ、それを、まあ、日本帰ってきて、長らくちょっと忘れてたんですけれども、まあ、昔の服に巡り合って、30年前に、買った服が、こんないいんかなっていう、なんとも言えないその感覚ですね。時を経るほどその趣味とか、服装のセンスとか上がるわけなくって、たまたまその時期ですね、流行りと一致して、またそれが今ダブルの、ブレザーなりスーツになんか新鮮、ものすごくフレッシュなですね、まあ、センスというか感覚を感じるんですけれども、そこにね、過去自分が、慣れたですね、なんていろんな思い出が詰まった服を着ながらですね、この今を生きるというのは、なんかいい感じはするんですけれども、ということでなんかね、この、まあ、コロナ禍によってか、あるいはこのコロナ禍でもですね、ゴールデンウィークの時と違って、嵐山でもものすごい何百パーセントという人が溢れてて、まあ、それとかあんまり行きたくないんですけれども、なんていうかな、このコロナにおいてもそれほどみんなビビってないというか、今のところね、こんだけ増えててもですね、まあ、当然みんなマスクをしたり、あるいは食事するときも、ね、なんかマスクをしながらいちいち取ったりというのを、まあ、言われてますけれども、なんかこれもですね、ワクチンなり治療薬出ることによってなんかすごい、こう変わるような、僕はすごい楽観主義、オプティミズムっていうか楽観主義なんですけども、なんかすごいこの年末に向けて、ね、なんかその新型コロナに勝つようなですね、なんかそのパワーがちょっとみなぎってきたような感じを受けるんですけど、どうでしょうかね。なんかこうね、5月頃のこのなんか静かな雰囲気よりか、今街に人が溢れてて、っていう、これからどうなるか分かんないですけれども、まあ、早く治療薬がですね、日本に、ワクチンも来てほしいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、こうしてですね、まあ、いつもこう、もうラジオ、もう本当、600何十回というか、もう自分で数えてないほど、こうしてやらせてもらってるんですけれども、こうしてラジオをやらせてもらってて、一番いいのは、今しかない、今は永遠だと思うんですね。今はこう過ぎていきますから、だけど今っていうのはもうないけれども、実は永遠に今っていうふうにあるようにですね、まあ、哲学的に考えればですね、この今っていうこの瞬間瞬間っていうのが、このラジオカフェですね、まあ、公共の電波になるんでしょうかね、それが自分が話したことがですね、全て、レコーディングされていくっていうことに魅力を感じまして、これもですね、もう本当に何百回、まあ、やってるからこう独特のこうなんていうかな、自分の、まあ、過去にあって、それはその時は今であっても、もう遠い昔でも、その時レコードしたことは、その時の今を 思い出させてくれるというのがいいかなというふうに感じます。今の大学の講義もですね、僕は対面授業と、Zoom 同時並行的にやってるんですけど、 Zoom でやれば、全てレコーディングされてるんで、まあ、自分のですね、まあ、ちょっと見て、まあ、見ますけれども、それほど講義のことは見たりしませんけれども、だけどこれがですね、講義でもラジオでもですね、今話してることが今がリコーディングされてるというふうに言って、いつかそれを聞く機会があると思うとすると、なんかその言葉の一つ一つにですね、まあ、大事にしなければいけないっていうふうに思ったりしてるんですけれども、まあ、こうして独り言っていうか語りながらですね、まあ、時が過ぎていくというか、鴨の長命でもないですけれども、行く蚊の流れは、ね、絶えずしてという鴨の流れでもないですけれども、今あることは、二度と起こらないというけれども、その永遠、今は永遠であるとすると、今っていうふうにこう続くとですね、この、まあ、難しいことなくって、今を精一杯に生きるのがベストかなというふうに思います。まあ、いろんな哲学の本を、まあ、専門家じゃないですけれども、哲学の本を読みながら、なんか感じるのは、やっぱりありのままっていうか、自分らしさっていうか、素直であるというか、そのようにですね、生きるのが一番かなと思って、でこの今のこのレコーディングさせてもらってるこの今トークのラジオもですね、まあ、最近は1本目は最初はライブで、2本目は収録ということで、次の週にですね、この放送は流れるんですけども、その時2本目全く考えてなかったなっていうふうに、思いながらですね、今放送させてもらったんですけれども、まあ、それもですね、かえって何も考えなくって喋るというのは、今日はまさにその典型的な例で、何を喋ってるかあれですけれども、まあ、こんなんもいいかなっていうふうに、思ったりします。ということでですね、まあ、2020年は、まあ、コロナですね、あとね、もう11月の終わりなんで、もうすぐ今年もあと1ヶ月ちょっとで、終わるんですけども、まあ、コロナですけども、そのコロナを通じて、まあ、大学の授業に関してはですね、僕はもう本当に楽観主義で、むしろコロナのおかげで、デジタルトランスフォーメーションという、のを、まあ、うまく駆使できたかなというふうに、それは Zoom というツールを使いながら、そしてまた、まあ、デジタルというか学生さんにですね、資料を送りながら、なんか、まあ、対面授業ばっかりより、同時に、Zoom と対面授業と、そしてまたオンデマンド的なことができるというのは、なんかこう2020年というのは、まあ、大学教育にとってもですね、まあ、特に僕個人にとったら、すごく進化してですね、今日も採点しましたんですけど、第3タームの、まあ、採点もすごくやりやすくてですね、いろんなメリットがあったかなというふうに、感じたりします。ということで、今日はですね、シンクタンクジャーナルパーソナリティ、中野タムスの独り言ということで、どうもありがとうございました。また来週。